さあ、では時間でございます。始めましょう。どうも皆様こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところ今日もお出ましいただきまして大変ありがとうございます。今日は午後からですね、午後1時半ぐらいから64歳からのスピンアートということで、うちの理事の一人の小川修さんにお話を伺いますが、まあ、その前に地獄のこととですね、日本再生のことを今日もお話をしていきたいと思います。この1ヶ月間もまた本当にいろんなことがございましてですね、皆さんがご心配しているような、日本が本当になんか政治から本当におかしくなっていくっていうのは多分もうこれでないんじゃないかなと思います。急にですね展開してきておりまして、まあ報道をですね規制しておりますから、あまりその実態が皆さんの普通の方のお耳には届かないかと思いますが、まあ、水面下を見ておりますといろんなことが起きておりまして、ほぼもう決着はついている感じがいたします。アメリカの方も日本の方も。ですから最大の課題はどうやって再建するかです。私今回ですね、まあこれから具体的に申し上げますが、どうしてこんなにみんなきちんと物事ができるんだろうという正直な思いがあったんです。それはね、戦争屋だとか安倍氏の周りは変なことばっかりするんですが、あれちゃんと直す人たちがいるんですよ。そういうそれでちゃんとこうずっと引きずりましたね。ここパンとこう直すやつがいるんですね。アメリカでも日本でも。この人たちは一体どうしてその場所が分かるんだろう。ずれるってことは分かるんですが、落としどころはここよ、パンっていうところがね。それは非常になんか高度な政治判断だと私は思うんですよ。で、こう、つらつら振り返ってみたときに、そのメンバーを見ていて感じたのは、過去2回少なくとも、20世紀、それあるんですよね。1回目は昭和20年8月15日。第二大戦終わった時、あの時に想念の世界も現実も一旦全部ぶっ壊れたんですね。で、この時に次はここだってドンとそのこの場所を決めたんですね。ここから再生するといろんな可能性があったんだけど、ボンと決めた人たちがいて、で、なぜそこになったのかというのは、まあ歴史を振り返る哲学もあり、まあそれはそれなりに伝えられている部分があります。これは日本です。世界はやはり1991年のことだったと思いますね。冷戦が終わって2年間というのは、実は CIA も KGB も動いてなかったんです、2年間。KGB と CIA が動いてなかったのが91年から2年間なんですよ。で、本当にあの2年間は今から振り返ってもそうなんですが、何か本当にこのずっとみんな苦労してた黒雲が晴れた。あるいはその19世紀的貧困に苦しんでいた人たちに本当に光が差してきたという、なんか独特のこの安心感が広がってた2年間だったと思います。そうか、あの時の感覚みんな覚えてるんだなと。あの時に現実を、次の現実をここだとバーンと直した人たちがまだいますから、あの感覚でこう直してるのかな、なんか最近つくづくと実は思ってるんです。ですからやっぱりこう今回何かね特別新しいことがゼロから始まったというよりも、今までなんかいろいろねこうそれることがたくさんありまして、20世紀でもです、20世紀に入ってからも。で、これはやっぱり直さなきゃならなくて、で、直すことはできて、で、次の出発点をボンと定めることも我々の先輩たちやってるからできるわけですね。やっぱそれをやっぱりものの分かった人たちが、まあ、世界で協力しながらやってるっていうのが今のことだと思うんですね。ですからまあそういう意味ではこの1ヶ月間すごく私もある種安心感広がりましてですね、実は誰かにもう早速パッと見抜かれたんですが、先週 あのネットラジオすごく私は暗かったって言うんですね。変化は必ずやってくる。暗かったって言うんですね。あれ実はですね、あれが先週の火曜日でしょ。あの前の日か日曜日ぐらい、月曜日ぐらいから、なんかすごく思い気を感じてたんです。すっごく思い気を感じていて、これはどういう気かというと、なんかこうみんながね、はぁ、負けた、悔しいっていうか悲しいっつって、嘆き悲しんでる声なんですよ。本当に多くの人たちがですね、嘆き悲しんでる声だね。でもその嘆きっていうのもですね、こう津波が来て大変だとかそういうんじゃないんですよ。そういうんじゃなくて、こう当てが外れて、悲しいっていう感じなんですよ。で、何なのかなと思ってたんです。で、とにかく、ついてこれない人たちが、時代についてこれない人たちが、こう、寄り添うように、こう、まあ、メソメソと泣いてるって感じだね。メソメソとみんな集団で、そんなイメージが非常に強くしていて、それが、その最中にやったあのラジオなんですよ。 砂吹きでしょ。私自身も何かなと思ってたんですね。これって何なんだろう。そしたらその2、3日したら急に寒くなったじゃないですか。あの寒くなった時に私ですね、あれこの寒さどっかで感じた寒さだなと思ったんです。これどっかでこの寒さを感じた。あ、そうだ、昭和天皇のお葬式の日だと。昭和天皇の大喪の日ってすっごく寒かったんですよ。あ、このあの日の寒さだとこれはと。そうか、どっかで昭和がもう一回終わったぞと思ったんです、その瞬間、うん、そうか、どっかでもう一回昭和が終わったぞ、これ2回目の終わったぞと。で、誰か昭和が終わって要するに8月15日を迎えて誰か嘆いてるなと。で、それピンときたんですね、先週の後半で。それは何だか分からなかったんですよ。一体何が起きたんだろうと。昭和が終わって8月15日が来てもうダメだっつんで、当てが外れて多くの人たちが、まあ、かなり多くの人たちがメソメソメソメソ泣いている何なんだろう。で、火曜日になって高浜原発の判決じゃないですか。あ、これだと思った。あれ、高浜原発の判決っていうのは、あれ地方の裁判官がね、数人で話してポンと出したっていうんじゃないんじゃないの、あれ。私はですね、前から田中委員長気になってたんですよ。田中委員長就任した時にあの方原発動かすつもりなかったですよね、最初。私それ感じてたんですが、この人動かすつもりないなと。だって安全じゃないんだから。例えばですね、今回その、あの格納容器にロボット入ったでしょ。映像出てますよね。湯気出てましたでしょ。湯気出てるってことは冷温停止状態ではないっていうことですよね。2011年3月に事故があって、11年の末に当時の野田首相が冷温停止状態になったと言って事故は収束したって言いましたよね。冷温停止状態になったと宣言して事故収束って言いましたね。あれ冷温停止じゃないじゃん、湯気出てんじゃない、あれ。あの湯気どっから出てるかですよ。あれ何百トンも水入れてるんでしょ、あれ。で、冷えてないものが何かあるわけですよ。あの時熱があったのがまだ冷え切れないのか、あるいは途中でどっか熱が出たのか、どっちかですよね。少なくともあれ見る限り露天風呂やってますよね、うん、危険物を振りまく露天風呂やってるよね、あれ。間違いなく福島はね。で、あれを公表したでしょ。あれなんか言ってみれば、あれこそ特定秘密ですよね、本当のこと言うならば。あれこそ、あれ公表しましたよね、さっさとね。湯気出てるところね。あれも全面降伏したって意味じゃないの、あれ。冷温停止状態になりませんと。実はもうダメなんだよって言うんでしょ、あれ、はっきり言って。で、あの例の、ね、若杉烈さんというペンネームで書いてる本にも、去年の秋に田中さん陛下に呼ばれてですね、本当に運転するんですかって言われた話ありますよね。私ずっと思ってたんです。あれどうする気なのかなと思って。それは電力会社は利権ですから、相手飯食ってんだから、それはやるやるって言いますよね。戦前の陸軍どんないですよ。戦前の陸軍なんかすごくて、本土決戦やるってんだけど、準備なんか何もできてないんですよ。銃も行き渡ってなくて、で、全部特攻な、やるつもりだね。1億全部特攻のつもりで、まあ当時7000万ぐらいですけど、全部特攻やるつもりで。それで、勝つ見込みある方ないっつうわけよ。で、ね、最後腹切った、阿南陸将なんかですね、勝つ見込みはないんだけど意味ある戦いだからこれは戦わなきゃいかんってわけね。全部意味ある戦いね。日本人全滅しても構わないって言ったんですよ、阿南は。本当そう言ったんですから、まあ、そんな感じだよね、あれね。 原子力もらってね。で、あれだから必ず誰か止めに来るはずで、どうやって止めるのかと思ってたんですよ。で、もうあの人だから原発に取り囲まれちゃってるから、あれなかなかできないし。で、例の規制委員会のあの規制だってさ、よく見りゃさ、よく見なくたって、あれとんでもないザルだよね。あれ誰がどう見たって科学者が考えるもんじゃないよね、あれね。で、科学者が考えたら、例えば、ね、その津波対策は何年後まででいいって言うと、明日津波来たらどうするのって話でしょ。事務屋はああいうこと考えてもさ、事務屋らしいと思われるけども、科学者は普通あんな規制案作んないですよね。でもまあこれ、とにかく再稼働ありきだから、まああんなもん作って科学者の名前で発表したわけでしょ。あれでもしですね、運転して事故起きたら、それ規制委員会なんか言われますわな。で、規制委員会の委員長は、田中委員長は、安全だとは言わないと言ってるけども、でもしかしまあやっぱり言われるわね、科学者としてどうなんですかと。だってどうするのかと思ってたの。司法に止めてもらったんじゃないの、あれ。司法に。司法に止めてもらうことならできるよね、それね。だからこう、あんまりなんか騒いでませんよね。 あれ本気でやっててさ、アウトって言われたらかなり騒ぐと思うんだよ、みんなね。ところがなんかあんまり騒いでないでしょ。あれ、儀式やってんじゃないの？幕引きの。私はそんな感じがするんだよね、あれ。幕引きの儀式やってんじゃないですか。で、もちろん反乱分子いるから、反乱分子いるからね、判決ひっくり返してまいと、イエスもいるんだろうけども。で、あれなんか判決出した裁判官がいきなり名古屋の火災の判事になったでしょ。ああいう風にやると司法が今度怒られないようにするんですよ。すんません、なんか若いやつがなんか変なこと言い出しました。もう直ちに名古屋に持って火災の範囲でありますが、もう全部決着つけましたんで、よろしくね。あとは大丈夫ですと。言っちゃいいわけじゃあれね。済ましたらいいわけですよ。古舘一郎と古賀と同じですよ。ね、もうわーってやっちゃってさ、大阪に、番組終わりましたんで、もう古賀さんも、もう、交番でございますかとか、チンとしていいわけじゃん。いや、あれはなんか不足の事態でありました。不足に致す限りって、頭下げたら済んじゃうわけでしょ、あれ。ね、自民党に呼ばれようが、どこに呼ばれようがさ。なんか私それじゃないかなと思うんですよね。ですからそれが一つね、その8月15日っていうのは原発、それからもう一つが安保法制ですよ。あれテレビ見てとお分かりだけども、公明党の言った条件全部飲みましたね、あれね。最後一つだけまだ飲んでないとかあるんだけど、まああれ押し切られますな。実はこれもですね、遠目で見てるのと近目で見てるのと結構違うんです、公明党のやってることって。遠目で見てるともうすり寄っちゃってすり寄っちゃってさ、もうね、何にも、無理だなと見えるけど、近目で見てると全然違うんです。あれ、公明党が抱きついちゃって、動けないようにしちゃってるんです。蜘蛛の糸で、本当にね、安倍氏ね、絡め取っちゃったんですよ、あれ、はっきり言って。で、当然自民党は、これ、糸切って出たいんだけども、安倍氏の周りは出れないんですよ。結局、時間切れアウトで、高村副総裁が、公明党の出した条件にハンコついたわけよ。公明党の出した条件って簡単で、要するに憲法改正してないんですよ、我々の国は。我が国は憲法改正してないから、集団的自衛権はできないってことなんです。どんな法制作ったって、せいぜい個別的自衛権の延長で、具体的にどういうことかというと、日本が武器使っていいのは、本当に誰か目の前に撃ってきた時です。本当に撃ってきた時に初めて反撃して、これはやっていいってことなんですよ。これ昔からそうなんです。これだけなんです、はっきり言って。武器使っていいのは。先制攻撃もダメ。撃ってきたらそこから反撃することはいいよと。ここまでなんですよ。まあ結局そこに戻ったんでしょ。例えばさ、自衛官の安全確保って言ってます、条件にね、法廷で武器持っていいのは。自衛官の安全確保ということは危険なとこ行けないってことですよね。紛争には行けないってことだもんね。丸腰なら行ってもいいけど、武器持ったらそれこそさ、ね、平和なハワイの海とかさ、ね、リゾート地ならいいけどさ、ねえ、なんかテロが起きそうなところとかさ、弾が飛んでるところは行っちゃいけないって意味でしょ、あれ、自衛官の安全確保というのは。弾が当たるそうなところには行っちゃいけないって意味ですよね。で、今最後揉めてるのは、100% 全部、ねえ、あれ、事前承認しろと。で、危険でない場合には事前承認なしでもいいけど、危険な場合 100% 事前承認しろと、公明党言ってますよね。で、これは決着しそうになくて、高村さんの話聞いてると、まだ1ヶ月かかるってわけね。合意まで。だから要するに安倍氏の周りは国会の閉会を狙って自衛隊出すことを考えてるわけですよ。閉会中を狙ってね。公明党よく分かってて絶対ダメだって言ってるわけでしょ。だからそれでこれ最後の1ヶ月間そこの待ったどうかで、多分さ、公明党の仕切りじゃね、あれね。で、私のところにも電話かかってきて、要するに憲法改正やりたいってわけですよ。また電話かかってきて。で、安倍氏はこう言いますよ。安倍氏自民党終わるって言ったから。安倍氏は自民党終わるからって。ええ。私、公明党ついてこないんですよ、もう。安倍についてこないわけ。憲法改正についてこないわけ。だからもう完全に見切ってる。それから、維新の会はどうもなんか、うまくいってないんじゃない？安倍氏との関係は。橋本さんと安倍氏は近いけども、あと維新の会たくさんいますよね。大阪以外の連中。あれ、ちょっと違うよね。橋本氏とはね。原発のことも違うし。だからあんまり維新は期待してるようになかったな。民主党終わりたいみたいだったよ。民主党の中の、まあ、アメリカのスパイとかいるでしょ、民主党の中ね。それとか、戦争への手先いますよね。あれと組みたいらしいんですよ。ところが、自民党の中にも相当アレルギーあって、民主党アレルギー、うまくいかないわけよ。で、なんか、悶々としちゃってる感じだね、あれ。結局、全部封じられちゃったわけですよ。全部封じられちゃってて、どうすんかっていうと、もうとにかく自民党終わって、だからもう憲法改正反対のやつを追い出して、で、民主党をくっつけて、公明党も追い出して、それで3分の2取りたいと思ってるんだけど、それは無理だな。 で、一方ですね、今、福田さんが頑張ってますよね。福田康夫さん。実は福田康夫さんに指南役がいるんですよ。で、会ってきたんです、私。月曜日だったかな。もう80歳なんですよ。福田さんはあそこまでね、まあ、下、指南役が東京にいましてね、会ってきたんです。もうお年になっちゃって、ちょっと半分ボケちゃっててね、藤原ですったら、どこの藤原だっけな、あんだけなとか言われちゃってね。まあ、しばらく顔を見たら思い出したようですけどもね、ちょっとボケちゃってるんだけど、いやー、その人も未だに元気でね、若々しいんですよ、目が澄んでてね。藤原さん、私はね、福島を直してね、あそこにね、青少年を育てる塾を作るんだと。うん、そう言うんだよね。で、隣の秘書がさ、またこれ始まったとか言ってるんだけど、でもね、そういう人が指南役なんです、福田さん。やっぱ今ね、こう、日本を、それた日本をボーンと戻す、一番真ん中にいる福田さんじゃないかな。福田さんだと思うよ。で、公然と安倍氏に弓引いてるのが二階さんだよね。弓引いてて、この野郎ってですね、やってるの二階さんで。あと、伊吹文明さんとかこう何人かこういますよね。宏池会は大体そっちの系統だよね。そうするとね、こういうことがあるんですよ。要するにもう原発はダメなんですよ。もうこんなのやればさ、必ずまた事故起きるし、本土決戦になっちゃって、結局滅びるしかないから、自民党とか公明党というのは基本的には金づる政党でしょ、あれ。政策で集まってるんじゃなくて、あれ財政握って金づるで集まってるわけですよね。はっきり言って、戦争も平和も原発やるもやらないも、あれ政策の問題で金づるの問題じゃないんですよね。原子力原発はなんか切っちゃうわけですから、今までだってさ、規制緩和で随分切ってきたでしょ。で、実際電力自由化決まってんだから、切れるわけよ。電力会社ね。しかも電力会社最近さ、内輪もみ始めてるわけですよ。関西電力が東電のとこにさ、やってきて発電所作るとか言って、もう内輪もみやってるから、ああなったらさ、救いがたき状況になっちゃって、もう国が管理するとこじゃないよね。政治が管理するとこでもう共倒れやっていくわけだからさ。そうするとあの人たち何考えてるかっていうと、安倍氏たち追い出すんじゃないの？それは多分株が暴落した時ですよ。あれとにかく最初から最後まで株価リンク内閣だから、株が暴落した時に上手絵描いて、ねえ、それこそ誰か騙して誘い水かけるのかもしれないけど、安倍氏たち追い出しちゃって。で、外公明党はまだ残りますよ。連立残るでしょ、あれ。平和でさ。で、もう一つがさ、やっぱ原発廃止言うんですよ。で、小泉進次郎出してるんじゃない？小泉進次郎は行ってますよ、一生懸命福島に。ずっと通ってるよ。だから平和に戻してさ、それで原発廃止にして、失礼いたしましたって今の執行部全部一回退いて、小泉進次郎を出してきて、若手出して、で、公明党はだから原発廃止、それから平和で残ると。この方程式が行くじゃない。この夏にでもやる気じゃないのかな。この夏にでも。で、安倍氏の周りはもうそれ察していて、だから焦ってますよね。要するにさ、この、雲の糸を切るには、憲法改正しかない、9条改正しかないんですよ。9条改正し、戦争できるようにしない限り、この雲の糸切れないんで、そうなってくると、もう時間がないわけよね。だから例えばこの連休前に憲法審査会やるとか言ってて、なんか安倍氏たち言ってますでしょ？で、民主党反対者ができませんよね。すごい焦ってんですよ、なんか知らないけど。で、まあ、うん、そんなの見ると、なんか一つ次行くかもしれません、前に。この夏ぐらいだな。夏から秋じゃないかな。もしそれやるとしてもね。で、それは最後どうなるかっていうと、今度もう一つ関門があって、今度は金利が上がった時に、これも終了なんですよ。金づる党でしょ？自民党も公明党も金づる党で、要するに財政資金引っ張り出すのを商売としてるわけだから、その金づるが止まった時にこれは終了なんですね。とりあえずだから今は、戦争屋と原発屋を排除するところがあって、それから今度は金づるが、金利上がって金づるが止まった時に、本当の政治がこう変わる瞬間ですよね。そんな感じなんじゃないかな、今のところ。まあ、相場のことですから、いつそういうふうに動くかわかりませんけども、まあ、その先じゃないですよね。まあ、そんなことありましてですね、この1ヶ月ぐらいの間っていうのはですね、結構慌ただしい雰囲気でございました。で、まあ、これから、だから、表面的にはね、戦争中の日本と同じで、あるいは、ソ連崩壊前のソ連と同じ、国民は大体知らされてないじゃないですか。細かく知らされてませんよね。だからその新聞読んでて、テレビ見てるでもあんまり感じないけども、まあ実際に少し手突っ込んでですね、人の話聞いてりゃ、なんか話聞いてりゃ、それは大体わかりますよ。今皆さん、一番事実に近いこと、 政権批判一番厳しくやってるメディアどこだと思う？ NHK だと思う。 NHK のニュースだと思う。あれ柔らかい表現だからみんな気がつかないんだけども、一番言ってほしくないことよく言ってるよね、 NHK テレビって。あのね、こうニュースを伝えるのにもね、ツボがあるんですよ。ここがね、一番痛いってポイントあるの、政権にとって痛い、まずい。そこね、 NHK テレビはね、これいつもついてますよ、あれ。 NHK テレビのあのニュース、ネットだとあの NHK オンラインってあるんじゃないですか。あれニュース出てきます、ね、あそこの政治に関する記事は、あれ政権聞くと一番痛いとこついてますよね、あれね。で、他の新聞なんかは、要するに、まあ、批判するときは批判だって書くから分かりやすいんだけども、まあ、あんまり打たれても痛くないね、はっきり言って。批判だってやられても、まあ、批判だ、批判したやつが悪いって言うからね。ところがね、批判でもなくて、客観的に伝えてるようなニュースの中に、こう、痛いツボが入ってると一番痛いんです、あれ。あれ NHK そうだね。だから、もみん支配は、もう終わってるぞ、あれは。もみん支配は完全に終わってると思うよ。今回もなんか NHK の人が自民党に呼ばれたんでしょ、変更放送だとか言って。だってあれもみんがいるんだから、もみんがやればいい話でしょ。ってことはもみんがもう効かなくなっちゃってるってことでしょ、グリップが、もみんのグリップがねえ。だからもうああいうのもだから相当多分苛立ちがあるんでしょ、自民党の中にね。そんな風に私見てて思いますね。これいよいよ大詰めですよ、もうこうなってくると大詰めですから、よくこれ見てると面白いと思います。で、今日のレジュメでございますけども、滑り出した内外体制ということで、本当に滑り出してます、もう本当に。ずるっと動き出していて、この間のその統一地方選挙はですね、共産党が躍進したんですね。ご承知の通り、共産党っていうのは、政党助成金もらってないんです。政党助成金もらってなくて、新聞赤旗ぐらいでしょ。だから、金ないんですよ、はっきり言って。共産党って、ここで余裕、これ余裕だね、そこにあんのよ。そこあんのよ。あれ金ないんですよ。ねえ、大昔は共産党の随分いまして、今は金ないでしょ。あれ金ないのによくあんな当選しましたよね。やっぱ不動票が集まったんでしょ。あれね。だからやっぱりこういうの見てると、国民の怒りそのものですね。戦争終わった後もそうですね、共産党躍進したでしょ。で、私はね、この共産党躍進に至るような国民の怒りを招いた一番の原因は、物価を上げたことだと思う。物価を上げたことが私はこの共産党が躍進して、そこまで国民が怒った最大の理由だと思うんですよ。主義主張の話は確かにあるんですね。戦争のこととか原発のこととか。でもほとんどの人にとってみれば自分の生活とあまり関係ない話で、ほとんどの人にとってみると一番関係しているのは物価が上がったことではないかなと思うんです。物価が上がるとですね、本当に生活大変なんですよ。企業運営も大変でしょ。この怒りは持ってき場がないんですよね。しかもテレビ見ればうまくいった、うまくいったとか言ってないでしょ、あれ。ね、すごい怒りですよね。私、安倍内閣できるときに、何度も何度もネットラジオや講演会で申し上げたと思います。政治は絶対に物価を上げたらダメですよ、つって。政治は物価を上げたらおしまいなんですよ。物価を上げる政治なんてありえないですよ、と。あ、空いてますよ。っていうことを私当時申し上げたのことあると思いますね。結局その通りだったと思うんです。物価を上げたら政治はダメなんです。で、物価上げたでしょ。だから結局国民はどんどん怒り出してきていて、で、共産党躍進してきて、で、自民党も操作してきたというのが今の状況なんじゃないでしょうかね。で、ですから、戦後もですね、いろんな面白い話がありましてね、戦争終わる前から、共産党が躍進するという話で、結構宮中も何も触れ上がるわけですよ。で、その時ちゃんと物の分かった元老たちはね、皇族たちにです、言うわけですね。上が圧政を敷くから、共産党は伸びるんですよ、と。上の圧政が原因ですよっていうことをしっかりとさ、皇族に言ってるわけよ。その通りね、共産党が伸びるかどうかっていうのも、要するに上が圧政を敷いて、民が敷いてあげられて、生活困窮だから、共産党伸びるだけのことですから。まあそういうことを考えると、まあもうこれで結論は出たわけですよね。ですからこの、まあ国民の怒りはかなり大きなものがある。で、やっぱり自民党はですね、現職結構怒ってるんですよね。私の地元もですね、そうなんです。河野太郎の地元でございましてですね、もうとにかく県議会議員はいるんですけども、昔から自民党が一人結構ベテランがいるんですね、まあとにかく指定席なんですよ。今回落選してるんですよ、泡沫候補に。 コーマス候補っていうかね、この15年ね、よく選挙に立候補するんだけど、一回も当選したことない人いるんですよ。本当、一回も当選したことない人いて、なんか霞が関で秘書やってるらしいんだけどね、どっかの政治家の。また立候補したわけよ。大した、なんか地元に全然浸透してない人だよね、あれね。当選しちゃったのよ。びっくりしちゃって。なんで、ね、なんか日本で一番保守的なところの一つですから、神奈川県の西部というのは。私もね、なんであの当選したのかなって振り返ってみると、一つ思い出たという節があってね、県議会議員選が始まった時に、自民党の改選者が来るわけですよ。河野太郎の声を録音してね、自民党は何々さんを応援しております。自民党は何々さんを応援しています。これずっと言ってるわけよ。無所属で出てるわけね、両方。自民党の方も、そうじゃない方も無所属で出てるんだけど、自民党は何々さんは自民党は何々さんと、河野太郎の声でさ、宣伝からずっとこう、待ってたわけね。あれ結構みんなカチンと来てたんですよ。ほんと。おい、自民党が応援してんのかよと。自民党かよとね。あれネタを起こした感じがするな。それで、女性たちとかなんかですね、生活を守る人たちの人たちが、要するにフォーマス候補と言われた頃は支援に回ってましたよね。ああ、だから自民党って言うと票減るね。ほんと。僕らの選挙区そうでしたよ。あれ相当な怒りがあると見ていいですね。まあそんなことで、政治もですから、一つはまだその自民党が変わってきたってことですね。それからちょっと下の方になりますけども、公明党のこと書いてあるでしょ。統一地方選で公明党が自民候補を捨てて独自候補を立てた衝撃って、これは本当に衝撃なんですよ。公明党というのはご承知の通りですね、学会の信者さんがいましてね、この信者さんの思いを政治に持ってくるのが最大の仕事なんですね。で、その、基本は二つあって、あそこは大衆と平和なんですよ。大衆と平和は基本でありましてですね。まあ、とにかく地方議会から国政まで全部つながっててね。全部つながって、まあ、大衆と平和を基本に政治を広げるのが仕事でしょ。で、上を引く方がいらっしゃったわけね。わかりますよね、上を引く方がね。この中のがちょっと変わってましてですね。そんなことはないと戦争やろうとかですね、国乗っ取っちゃうとかですね、この紙お人方がちょっとですね、いろんな思惑持った方で、ご健在の時はですね、例えば小泉内閣の時は CIA というかアメリカの外交委員会に出されたレポートの中に、我々の男出しという方、この紙お人方のお名前が入ってるんですよ。アメリカ議会でさ、そこに行ってるわけ。ね、そのメディアの幹部と同時にさ、この紙お人方の名前が入ってるわけよ。そういう人だったんですよ、あの人。ですから、そら、ね、めちゃくちゃだよね。でもなんか最近、あまりお名前もお姿も拝見しないようでございまして、神尾一方ね。あの人亡くなった時の力学見てると面白いですよね。やっぱり一番強いのは、学会の支部長クラスですね。学会の支部長クラスが一番強くて、で、国会議員なんか結構ですね、自民党から酒飲ましてもらったり、セベロ系もらったりしたら、完全に癒着しちゃってるわけですよ。もう今日でもですね、公明党の看板から自民党の入会ったらいいみたいな、ゴロゴロいるわけね。東京都議会もそうですよ。で、まあ、とにかく金づる党になってる連中が上のいるわけね。で、前の太田代表ってのは割ともうそれに乗っかっちゃった人で、今国交大臣だと太田さんっていうのは、まあ、とにかくね、利権に乗っかっちゃった人ですからね、あの人はもうとにかく利権をどこでも、もうね、主義主張もなくて雰囲気あった人よ。山口さんなんか見てると違うんだな、あの人ね。あれ明らかに違って。で、今回とにかくですね、見てると、もう、いつでもやめていいと思ってると思うんですね、あれ。学会の人言ってますから、もういつでも国政は撤退してもいいなって言ってるぐらいだから、やめたいと、やめてもいいと思ってると思うんですけども、やめないんだね、あれ。あれやめるとですね、公明党が連日降りると、もうその瞬間から政界大再編になっちゃって、民主党が崩れて合流しちゃって、歯止め本当に引かなくなっちゃうんですよね。だから誰かがやっぱり雲の糸で、あれが出とかないと、あれだ、危ないんですよ、はっきり言って。維新が崩れ、民主が崩れちゃって、政界大災害になっちゃったら、本物の戦争党ができちゃう可能性あるんですよ。今までね、そういうことでしたから、この2年ぐらいは。あれずっと絡み取っちゃってさ。で、自民党はこう言ってくるとね、民主党も分かったらついてくるわけよ。で、その、絡め取ること言い出すわけです。動けないようにさ。あれ相当高等戦術ね。だから、本当なんか、今一番政治巧みだよね。公明党を見てるとね。普通あんなことできないと思うけどさ。まあなんか私はですけど別に公明党ファンでも何でもないし、何の関係もないんだけども、こう、旗から政治見ていてね。 その間際でこう土俵際で見てるとですね、あれはすごいことやってますよね、正直言って。あれ誰が指南してるのかと思うんだから、あれ自分たち考えてもやってるんじゃないかと思うんですよ。でこの人たちがね、要するに自民党関係で言うと、あの人たちだってそれは平和と大衆が守れれば当然のことながら痛いと思うはずなんだね。金づるでもありますから政権にさ。で今まではとにかく公明党は自民党議員をずっと推薦してきたわけですよね。で実際自民党議員の選挙活動は公明党が学会になってたわけですよ。学会の婦人部が中心でね、学会の婦人部がまさに自民党議員の選挙の母体っていう、そういう自民党議員はたくさんいるわけですよ。でもさ、独自候補立てたんです今回。佐賀県でしょ、それから私の知ってたとこだと新潟県の長岡。今までは公明党は自民党の候補を支援してた、だから当然当選しますよね。今回公明党が独自候補を出したんですよ。佐賀県なんかそれで自民党候補落選してんだよ。これどういうことだと思う？縁切っちゃったってことだよね。要するに公明党が自民党を切ったってことでしょ、これ。ほんで自民党落選したわけですね。これさ、しかもこれ全国一斉にやったんじゃないんですよ。いくつかの選挙区でやったわけね、これ。これすごい脅しだと思わない、自民党に対する。自民党さんどうすんのと。我々連立離れたら当然独自候補ですよね。いいですかと。やりますよと。脅しでしょ、これ。そうすると自民党って本当にさ、金づる党だからお金もらえば何でもいい人たちたくさんいるわけですよ。会っててわかるでしょ、こう会うといきなり目の前のさ、これ数字のカウンター回り出しちゃってこの話乗ったが得か損かってさ、見ててわかるでしょ。国会議員なんか特に、県会議員もそうだけど、ベテランの県会議員とかさ、もうとにかく全部さ利権でさ、目の中のお金のカウンター回り出しちゃうわけよ。でふんふんふん、いいな、金が取れたら、これ損か得かな、だからどうしようかな、だから自分は損かな、言ってるわけよ、もう。見え見えじゃない、あれ、あの人たち。だからもう目もうつろないな、ふんふんふんふん、誰でも考えてるな、あれ。そういう人たちにとってみると、はっきり言ってさ、安倍氏と心中したくないよね。公明党話したくないよね、落選したんだから。元の子ないでしょ。私、力学働いたと思うんです、今回。働いてて、まあ、なんか、そういう意味で言うと、こう身内のいざこざから始まった感じがするね。身内のいざこだから、政権は。だからこれが多分夏から秋にかけてピークに達していくんだと思うんですよ。っていうのはですね、来年が参議院議員選挙ですから、もういよいよね、準備始めなきゃいけないわけ。1年前ですからね。だからこの夏ぐらいにはね、ちょっとね、いろいろ決着つけなきゃなんないこと多いわけですよ。それが一つですね。二つ目、アメリカ側のね、まあ、日本のことを言いますと、アメリカ側のですね、連中がね、こう言ってましたよ。アーミーテイジたちは粛清される運命なんですって。アーミーテイジやマイケル・グリーンは粛清される運命なんですって。本気でやる気らしいんです。オバマたちは。でよくわかるのは、日本の戦争屋は、もうとにかくオバマのことを、打滑のことを嫌ってるよね。アメの前の連中も。もうあのクロンボだとか、あのわけのわかんないやつとかね、まあ、口を極めて今でも非難してますよ。ああいうの聞いてると、あれ、やられてるね。間違いなく圧力受けてて、狙われてること分かってるわけよ。オバマたちに。オバマたちはもうとにかく戦争屋を封じ込めて頑張ってるわけでしょ？全世界で。で、その戦争屋の一部にさ、日本のその戦争屋も入ってるわけでしょ？で、この代理人やってるのはアーミテージだとかさ、マイケル・グリーンだとか、あんな連中がね、間に入って利権もサボってるわけですよ。ここを、要するに、好きに来るわけですよ。もともとだから、ブッシュ政権の時に、もう極東は戦争なしにしようと。ね、極東は全部和解して戦争なしにしようと。で、海兵隊は全部中東を持っていこうって話になって、話決まったわけですね。ラムズフェルド国防長官ですね、あの時。だからその、ローテーションとかなんとか、なんていう名前だったかな。とにかくその、海兵隊はなくしちゃうと。だからラムズフェルドがあの、普天間に来て、ここは世界一危険な空港だったわけですよね。やめるって意味でしたね。ところがあれやめるとですね、当然あの上にみんな利権が乗っかっちゃってるわけだから、辺野古だってなんだって、あの土地全部政治家に全部権利を売っちゃってるわけだから。それはお手上げですよね。で、戦争屋が出てきて、韓国や中国続いてですね、おい、竹島日本が取り来るぞと。おい、尖閣日本が取り来るぞと。お前らいいのかと。日本側にはですね、竹島韓国取り来るぞと。尖閣中国取り来るぞと言ってさ、戦争煽ってたわけですよ、あれ。で、それにまんまと乗っかっちゃったのが民主党政権で、 野田たちがまんまと乗っかっちゃって、あれも最初はどういうことだったかと申しますとね、民主党がずっとやってて支持率下がってたでしょ。戦国だとか前原やってる時ですね、もう亡くなったあの岡崎久彦とかね、あれ戦争屋の代理人でございましたから、ああいう連中がねこう言ったんですよ。ナショナリズムに訴えると支持率が上がりますよって言ったんですよ。当時だから間際にいたから私もよく覚えてますよ。支持率が上がりますよってナショナリズムに訴えればっていうんで、尖閣で大騒ぎをして、もうね戦争できる日本にと始めたんですよ。それ支えたやつがいたんです、あの時で。あいつらね、あいつらもともとそういう気質があるからね、前原たちは。それ行こうってんで船長逮捕して大騒ぎ始めたわけよ。これで特にマイケルじゃなくてアーミテージは韓国にもあいつ吹っかけたんですよ、韓国に。で韓国がいけないさ、騒ぎ出したでしょ、あの竹島のことで。両方で騒いだわけよ、尖閣も騒いだわけよ、両方でね、うわ戦争だ戦争だと。で島でしょ、島だから海兵隊でないと守れないわけよね。それでワシントンの方行って、ほらほらこんなに危険でしょと、世界で一番危険でしょつって、あれ進めてきたわけよね。で今それバレてるわけよ、粛清に関われてるわけですよ。要するにオバマがさ、ちゃんとね、習近平の話したら全然話が違うわけですよ。一部の軍部は海軍はなんかやってるだけで、で韓国もそうですよ、戦争どころじゃないわけですよ本当にさ、まあ、ポンプバレちゃったわけ、はっきり言ってそれで今度は戦争傭兵会社作ろうとして、例のあの事件になっちゃったわけですよ、中東の事件にね。傭兵会社作ってさ、華々しく中東行こうとしてさ、それもさ、やったらいきなりと捕まって殺されちゃってさ、もうあれも幕引きでしょ、もう死者ゾンデルで押し通してるでしょ。まあことごとさようにですね、世界を不安に陥る張本人たちが我が国にまだおって、アメリカに代理人がおるわけですよ。でオバマたちはそれを切りに来るわけね、これから。まああれが切られると、財政の糸が、管が切れるのと同時に、アメリカの戦争屋の糸が切れるから日本は楽になりますよ。本当に楽になる、はっきり言って。まあそうするとこのいずれも利権屋たちはこれでさようならになりますよね。だからこれはなんか日本の国内と向こうで決まることだから、まあこれはちょっと状況を見てると面白いと思いますよね。今そこの辺も今大詰めを迎えてますんでね、まあ今ところそこまでぐらいかな、今進んでるのはね、状況はね。だからまあこれ順不同で話してきますけども、ここに書いてあることですね。まあ原発のことをもう少し言うならば、もうあれがその湯気出しちゃってるってことは、もう今の原子力物理学者にはお手上げだということの証明ですね。あれ湯気出てたらもう放射性物質飛び散り回りだから、観光もまあ今はいいけども、これもっと言ってですね、本当にですね、水からセシウム出たとかですね、何か言っちゃ大騒ぎになっちゃいますよね。みんな避難しなきゃなんなくないですよね。なんなくなっちゃうわけで。そうするともうあれ、いよいよ高島さんの微生物しかないな。本当。他に方法ないもん。あれ微生物入れてさ、中で発酵させてさ、その力で取る以外に方法ないよね。他全部やってダメだったんだから。でも実はもう一つね、ロシアが最近ですね、なんか装置持ってくるらしいんですよ。その話があるわけ。福島に。ロシアの除染装置があるんですって。皆さん、あれ、有機物分解装置見たことあります？長岡にあるやつ。一緒に行かれた方いらっしゃいましたっけ？有機物入れると本当に有機物みんな湯気になってなくなっちゃうってやつ。あれ、嘘で嘘だって言ってる言うけども、いや、私何回目の前見てきましたからね。ある磁石で作ったこんなですね、釜なんですよ。上から有機物入れるとですね、24時間ぐらいで、白いシリカになっちゃって全部消えてなくなっちゃうの。金物は残るんだけど、有機物みんなね、蒸気になってね、水になって蒸発してなくなっちゃうんですよ。そんなことあるはずないって多くの人言うんだけども、いや私目の前で見てましたから、なんかね。いや、ほんとあるんですよ。長岡に行け、今でもありますよ。あれね、実はロシア製の、ロシアの技術なんです。ある独特の磁石で、で、その磁石の本当の秘密は教えてくれないから、もちろんね。別にその強烈な電気かけてるわけでもなくて、電気でブロワー回してるんだけど、微風を送ってるだけなんですよ。微風を送ってるだけで、電磁石でも何でもない永久磁石なんですよ。永久磁石の釜がありましてね、有機物だから、紙でもプラスチックでも全部溶けちゃうんです。剪定残砂でも。とにかく、石とか金物以外全部溶けちゃう。で、石とか金物を組んでるものは、そのまま入れればいい。下から石と金物だけ出てきますから。あれ実に便利な機械で、 ゴミの分別なんかいらないんですよ。生ゴミも紙もプラスチックも木も全部入れて本当になくなっちゃうんだから、機械みんな見りゃ、目の前で見りゃ皆さんびっくりすると思いますよ。あれ誰に聞いても原理知らないんだよね。いろんな人に聞いてみたんだけど原理知らないんだよね。まあ、考えれば想定できることはいくつかあるんですね。可能性とはいくつかあるんだけども知らなくて、やってる日本のその社長に聞いたら教えてくんだよね。俺苦労してやったんだっつうんですよ。その方は向こう行って輸入してきて苦労してやったんだっつうんだけど、ただ当然教えてくんないよね。で、そのロシアがさ、どういう機械か知らないけども、なんか福島に機械持ってくんですって。汚染水処理でね。だから、少なくとも今の日本の原子力物理学者ができないものを持ってれば、何か進むかもしれないよね。まあ、とにかくだからあれは、もう完全白旗で、新しい科学を使う以外に、もう道がないっていうことね。そこが一つ、まあ、明確になったんじゃないでしょうか、原子力の件はね。だからこれはもうとにかく今の学者たち排除しないとダメだから、原子力は一回見せじまいさせないと。見せじまいさせなきゃこれは処理ができませんから、まあ原発廃止してね、予算も切っちゃえば、ね、まあそんなもんだかなと思うんですけども。それから沖縄なんですけども、今日本で一番元気の沖縄ですよね。間違いなく。おとといも沖縄行ってたんです。非常に元気よくて、皆さんものすごくその前向きな関心を持ってられますね。で、沖縄の基地のことを言うとですね、尾長さんものすごい人気で、菅官房長官と会った直後の世論調査だと、最高 87% 支持率ですからね、沖縄で 87% ですよ。もう圧倒的ですよ。で、尾長さんやっぱりすごい頭のいい人で、まあ人格的にもすごい人、能力もある人で、安倍や菅とはレベルが違いますから。で、話したらもうね、もう、全くお粗末さを際立たせる人がいないわけよ。菅や安倍の方は。だからもうあれはとにかく人間としての力量があまりにも違う。あの二人は。尾長さんとこのね、東京の二人は。だから一番住んでるのはあそこですよ。で、何がすごいかというとですね、尾長さんの一番すごいところは、沖縄を一元化できたってことなんですよ。保守と革新を一緒にしたんですよ。それから、経営者と働く人を一緒にしたんですよ。高齢者と若い人を一緒にしたんですよ。いつもこれで分断されてたんですよ、沖縄は。ね、あと基地に関係する企業とそうでない企業。それから基地地主とそれ以外の人たち。保守と革新、お年寄りと若い人、ね、みんな分断されてて、分断統治の中にあった沖縄は、あれを一元化したのが尾長さんなんですよ。で、そのポイントは、新しい沖縄を作ろうということですよ。で、リーダーシップの基本、未来を作るためにみんなで協力しようということで。だから、一人一人たちが、もう、官も、官も民も一緒になって公を作ろうという話ですよね。今まで官といえば公の仕事、民といえば私の仕事、これしかないわけですよ。地域おこしといえば官の仕事、私は私だけの仕事。でもこれだと実は地域おこしできないんです。なぜかというとですね、地域おこしというのは10年、20年、30年、50年先のことでしょう。企業も家庭も個人も移動自由じゃないですか。と何十年後にそこにいるかどうか分かんないですよね。企業だって引っ越しをするからね。だから長期のビジョンって言われたって俺のことと思わない人多いわけですよ。代々の農家だってさ、もう農家辞めちゃえばさ、どっか引っ越しちゃうかもしれないもんね。だからそうなってくると、その普通の民、企業や個人は必ずしも今地域おこしのこのままでは担い手になるかどうか分からないんですよ。だから本気にならない。役所もそうなんですよ。市町村合併したら役場なくなっちゃうからね。で、役人は当然人事異動があるでしょ。だから今仕事でそれ地域再生計画を作ったって、じゃあ10年後20年後30年後50年後自分がそこでやってるかって言われたら、それはね、政治家だって選挙ありますから、それは分かんないよね。だから実は今のようなとにかく官の公と民の私、この2極だけだと 地域再生、地方再生っていうのは担い手がいないんです。担い手がいないからできないんです。はっきり言って役所はとりあえず作文を書きますわね。で、民の方はまた何か言ってるぞぐらいのもんで、補助金くれればいいからぐらいで先生ね、何にも変わり張りしないわけですよ。で、この2つ合わせたものが公の民で、いわゆるこれが公民なんですよ。公民って社会であったでしょ。これこそ公民で公の民なんです。我々で作る公なんです。民が作る公っていうやつで、例えば町おこし委員会だとかですね、 NPO 何々村で発展の会だとか、地域おこし NPO だとか、あるいはその地域の防犯協議会だとか、防犯ボランティアだとか、あるいは町の歴史をですね掘り起こして子供に教育する会だとか、地元の自然を守る会だとか、地場産業をですねもう一回復興させるための地元の経営者の集まりだとか、これが公の民なんですよ。この公の民が実は地域の本当の担い手なんです。この公の民というのは実はこの中に役人も当然入っていいわけですね。役人も入っていいわけだし、経営者も大人も子供も若い人もお年寄りも全部入れるわけですよ。ここは要するにこの地域の未来を考えるということですよ。一元化というのはここも一元化のことを言うんですよ。公の民が一元化したその地域の担い手なんですよ。大永さんこれ作ることに成功したんですよ。保守と革新とかね、役人と民間とか、そういうのを超えて一つにすることに成功したんですよ。あれはすごい力量ですよ。だからこれから皆さんもご自身の地域はまずこれがあるかどうか確かめてください。地域をなんか盛り上げる、みんなが寄って集まるそのなんかチームがあるかどうか。企業においても産業においても同じ、企業でも産業でも立場を超えてみんなでこう集まって何かこれを前に進めようという、そういうチームがあるかどうか、たまり場があるかどうか。こうたまり場ができれば何事か前に進んでいきますよ。だから我々も実は日本再生プログラムはまさに公民なんです。役所の方もいらっしゃるし、民間の方もいらっしゃるし、いろんな方いらっしゃるでしょ。だからこれが公民なの、公の民なんです。これが担い手なんです。ですから沖縄は一歩進んでもうこれができたわけね、一元化で。あと私見てると埼玉県の上田さんがこれ上手なんですよ。今知事で10年目ですけども、結構ですね防犯をね、犯罪を減らすっていうことで警察署1件作れば30億かかっちゃうと。でそんなことしてもしょうがないし、地域地域でですね皆さんにねボランティア出てもらって見回りをするだけでもだいぶね窃盗が減ると。こんなことから引きこもりにお声掛けをするとか、あるいはその空き家をみんなで見回うとかね、いろんなことやっておられるんですよ。ネットラジオにも対談があったと思いますが、結局自分が知事になって10年やってたことっていうのはやっぱり人材を育成することだったなと、ね、地域やいろんな企業の人材を育成することだったとしみじみ言っておられて、まあそれができるとその地域あるいは県で公の民としてこれ我々がやんなきゃいけないという責任感が生まれてきて、意欲が生まれてきて、それからなんか前に行くわけですよね。まあ分かりやすく言えばたまり場ですよ。たまり場ね、埼玉県なんかうまくいってんじゃないですか。ね、東京なんかの場合はもともとですね、割と地域で結構あるんですよね、これ。いわゆる下町中心でこういうのありまして、まあ様々なそういうチームがありましてですね、まあ東京なんかは元から活発かもしれません。もともと だらっ広いですから、ね、地域地域にね。あと、やっぱり、薄いところがあるの、これがね。やっぱりね、こう、東京に吸い寄せられちゃうようなね、ベッドタウンしかないところとか、あるいはこう補助金べったりのところっていうのはこれ薄いんですよね。だからこの辺は結構ね、温度差がありますよ、地域によって。だから今回ね、その、公の民が出てこなければ地方創生ができない。地方創生、今回が最後のチャンスかもしれないんです。ここで何か始められないと、ここでエンジンかかんないと、もう次のチャンスないかもしれないんですよ。これで株ら、この後株暴落してごらんなさいよ。みんな大騒ぎになっちゃうでしょ。大騒ぎになった時に次を担う担い手がいなかったらさ、散らばっちゃうばっかりで生まれないじゃない。今この段階で何か作っとかないと、今度何か始まった時にさ、ね、大変ですよ。だから今度やっぱラストチャンスじゃないかという感じがするんですよね、今回は。 そうするとやっぱりここで一元化をできるこう政治家を各地域も出してもらっていかんね。野永さんとか上田さんはその先頭行ってますよ多分ね。そんな感じがする。ですからご自身の自治体とかよく見てね。ちなみに我が二宮町はもう全然あかんな諦めの方が強い。何せ前の町長なんかすごいからね。住民集会で理念が理念町長理念は何ですか聞かれて理念はないって言い切ったからね何度も言ってやろうと思ったんだけど落選しましたけどね。あの人ね地元の書店主のおじさんで、まあね、だからもう本当にこう落差大きくてさ理念がなくてね合併されるだけだといかに有利な条件で合併されるかがポイントだと見て言うわけよ。住民集会でねわざわざ、まあ、そういうトップのいるところは公のため減ったくれもないですよ。もうねどっか行っちゃえみんなどっか行っちゃう。便利だから住んでるだけよ。便利だからさ住んでるだけでさ、まあだから本当になんていうの地域の底力っていうかねえ。企業もそうなんですよね。例えば企業もですね思い通り言ってるうちはいいんだけどもなんか方向を変えるときは会社の中で非公式にみんな話しかできなきゃダメじゃないですかねえ。倫理なんか上げたり下げたりするのはそれは最後のね手続きの話でそれ以前のところでみんなで話をしてどうするか決めなきゃいけないじゃないですか。こういう非公式の共同体と申しますか非公式のたまり場がないところは次決められないですよね。だからこれも企業によって結構差が出てくるんだと思うんです。そういうたまり場みたいなの持ってる組織はねまあなんか次生むんでしょうけど何にもないと例えば株が下がったらどうしようね、それから金利上がりそうだどうしよう安倍政権がどうしようって皆さん不安なんだけど不安を形にする場所がないんですよ。その不安を受けて我が社はどういう対応を取ろうかというそれをみんなでコンセンサスを持って決める場があればそこで何かすれば何かできますよね。多少試行錯誤があってもところが不安を感じるんだけど不安を表明する場もないし考える場所もなければその組織何も動けないじゃないですか。だから解散しちゃうじゃないですか最後。そこそれ問題なんですよ。だからこれもやっぱり一元化でねみんなが一つになるたまり場を作れるか作れないか本物のリーダーシップなんですわ。だから沖縄の問題はそこに行き着く感じがします。でね沖縄はですね実はものすごくアメリカが心配してるんです。海兵隊ってのはアメリカの中で一番行儀が悪い軍隊なんですよ。4軍ある中でね一番行儀が悪い軍隊であれが悪さするもんでですね空軍も海軍もえらい困ってるんですよ。で沖縄が揉めるとですねアメリカの中でもねもともと沖縄からほらねえ、もう海兵隊撤退させようというオーバーの方針があるから、海兵隊が悪いことしたとか、海兵隊のために地元が騒いだって言うとですね、もうそれだけでさ、オーバーがほら、これ見たことになってきますから、すごい気にしてるんですよ。で、あれそのまま行くと今度はカデナの空軍基地の返還闘争に火がつきますから、だからもう沖縄の人全部わかってて、もう新しい沖縄だとやっぱ当然さ、基地邪魔になるでしょそれさ、やってきゃ当然アメリカの方が最近に、いたたまれなくなってくるんですよ。安倍菅続いてもね下から吸っても何も動かんけどアメリカ続くとさ向こうから来るわけですよ。あ沖縄絶対作戦勝ちだぞあれどう見ても沖縄の作戦勝ちでやっぱダメだね日本の方はねあれね。だからやっぱりまあそこはね中国との関係も含めて全部もう一回作り直しになりますからまあダイナミックな外交をするしかないですね。とりあえず沖縄はそんな感じなんですよ。それから昨日株が下がったでしょストンとね。まあ、ギリシャのこととか言われてるんですけども、必ずしもギリシャだけではなくて、全世界的にもやっぱり、まあ、もともと買い手がいなかったんですよ。もともと買い手がいなくてですね、まあ、無理して釣り上げてたんだけども、無理な釣り上げはもうできなくなっちゃったっていうのが、本当のところなんですね。例えば日本なんかの場合はですね、皆さん前に申し上げたでしょ ?1 月、私の友人の友人がですね、怒ったわけですよ。証券業協会に呼ばれて行ったわけね。証券業協会なんか集まれって言われて行った。証券業協会の幹部がね、壇上に上がってですね、会員各社集めてですよ。日経平均は絶対2万5千になる。日経平均は絶対2万5千になると演説してるってわけですよね。絶対2万5千行くから。絶対2万5千行くからと。2万5千だよ。それはどういうことかというと、2万5千まで行くからちゃんと客連れて買わせろって意味でしょ、それ。ね、会員各社に。2万5千まで行くんだから、ちゃんとお客連れてきて株買わせろと言ってるわけですよ。それ聞いてその人怒っちゃったわけよ。なんで証券会社がそんなこと分かるんだと。2万5千だと。なんでそんなこと証券会社が言えるんだと。で怒って、私に友人電話して私に電話来たんですよ。1月のことですよ。今いくら ?2 万5千行ってないよね。 当て外れてるんですよ、あれ。なんかね、年金買ってないんじゃない？よく年金買ってるって新聞書いてあるけども、皆さん年金が買うとどんな風に相場動くか知ってます？年金買いって。年金が本当に金入れるとですね、今中国みたいになるんですよ。1日に300円ずつ本当にどんどんどんどん上がっていくんです。本当に2、300円ずつ上がっていくんです。年金が本当に買いを入れると、現物買い入れると。どんどんどんどん上がっていくんです。それが年金買いの姿なんです。過去何回かありますよ。年金を思い切り買い入れたところってさ。しかし最近みたいにこう、うらうらうらうらしてるのね。これ年金って金なんか全然入ってないよ、こんなものは。で、日銀もあんまり買ってないんじゃないよ。日銀も買ってたらもうちょっと上がるよね、これね。で、私の耳に入ってきたのは、今やってるのは、証券会社の自己売買だって言うんですよ。結局だから、証券会社が野村証券を中心に、証券会社が安倍政権の意向を受けて、株上がれ上がれ、買え買え、2万5000円だって言ったらみんな笛吹いたんだけど、誰も踊らないから、しょうがないから証券会社が自己売買で釣り上げてやるんだけど、自己売買だから所詮そんなもんさ、威力は限られてて、結局売り方に押されてストンと崩れてきたんじゃないの？こんな感じがしますけど、私。で、菅さんが図らずも言ったよね、官房長官が。やっと2万円になりましたって言ったでしょ。やっと2万円にね。あれ本音だと思う。要するに株価リンク内閣なのよ。とにかくどんな方法でもいいから株を上げることが一番の目的なんでしょ。景気回復したって言ってますけども、生産がね、製造業の生産が持ち直してきた。それはね、一番の原因はですね、補助金のおかげですよ。もうね、年度末、昨年年度末からね、まあ、いろんな名目で省エネの助成金とかね、まあ、たくさん助成金出したのよ。で、各企業ですね、助成金の申請、とにかく機械を買うわけね。機械を買う申請をね、日本中ダーッと出したわけよ。今どうなってると思います、機械メーカーが。注文さばききれないんだから。もうとにかくね、助成金バブルなのよ、あれ、製造業も。本音で儲かってたら多分自動車よ。自動車は輸出ね、いいところはいいですから、それは輸出回ってる。まあ、国内はなかなか難しいけどね。輸出の自動車は回ってるな。あとは造船かな。でも造船はなんかあれ、今注文している、船注文してるのは、なんとファンドなんですよ。ファンドが船注文していて、ファンドが船注文するようになるともう完全にバブルで、この後戦火大暴落するんですよ。いつもパターンで。だから今ある注文だって下手すらキャンセルされちゃうんですよ。だから造船所は気をつけなきゃいけない。この今回の造船ブーム、今起きている造船ブームはね、船主がファンドだから、まあ日本の造船屋さんね、そういうこと何度も経験した人がよく分かってると思うんだけども、船主がね、どっかの企業への船のオペレーターではなくてファンドなんかにした場合には、ファンドが船の大量発注なんかしてきた場合は絶対乗っかっちゃダメなんだよね。あれ全部バブルだから。だからその程度ですよ。だからまあせいぜい横ばい程度ね。で、本当に儲かってんのが観光ですよ。本当に儲かったのは観光ですよ。なんかさ、新聞載ってたけど、銀座の目抜き通りのブティックの家賃が2割上がったんだって。またあそこ人行くようになったんだって、あの銀座通りのさ、あのブティック一時誰も来なくなっちゃってさ、で、次々閉店した時期あったでしょ。観光客が来てさ、どんどん来るわけよ。それから私今朝ですね、高松から来たんです。四国の高松から。高松に中国人がたくさんいるんですよ。どういうことかと聞いたら、上海から3000円で来れるんだって。3000円で。上海、高松3000円なんだって。春秋航空って飛行機飛んでて。で、高松で今度別のなんとか、なんか子会社があるんです、その春秋航空の。それ乗り換えて、成田まで行けるんですって。高松で乗り換えて、またえらい安く。だからその、高松乗り換えで、中国人がわんさか来てるんです。で、空港の近くのホテルだったんで、中国人だらけ。びっくりしました。お遍路さんかと思ったらそうじゃなくて、その、高松をハブにして、こう、日本の観光来てんですよ。すごいわ、もう。で、ホテルがみんな値上がりしちゃってるしさ、東京もそうでしょ？京都もそうだしさ、大阪もやってそうだよね。もうホテルは、沖縄なんかもっとそうですよ。春節の時なんか沖縄中ホテル全部埋まっちゃったんですね、あれね。沖縄中全館満室になっちゃったんだって、沖縄本島が。すごいよね。ちょっとあんまり激しいと困るわけですから、もうちょっと円高いってくれてもいいんだよね。もうちょっといいんだけど、もうちょっとね、7ヶ月ぐらいでもいいかもしれないけども、でもこれもしかしたら皆さんですよ。あれ本当にですね、乗るか反るかだけども、微生物ぶち込んで、福島を騒いだって言ったらさ、 今の10倍は来るぜ、これ。本当、こんなの見たことないからな。乗るか反るかだけど、他に方法ないでしょ、あれ、福島あれ。微生物ぶち込んでさ、あれ発酵させてみてさ、他に手がないからね。これで成功すればだよ。今の10倍は来るぞ。そしたらさ、これで全部国のインフラ作り直さなくちゃ。ホテルから街からさ、もう要するに、観光客は観光でできて、我々も安心して暮らせないとね。ねえ、大変ですから。やっぱりね、ちゃんとインフラを作り直してですね、パリだとかローマと同じように、莫大な量の観光客も受け入れながら我々もね、ちゃんと生活できるようなインフラを作り直す絶好のチャンスですよね、これね。まあ、それが何年後できるかどうかわからないけども、でもなんかこれは本物だな。食の世界でもなんか、外国の人たちが最近、旨味っていうものを知り始めたんで、ねえ、だから、日本食も美味しいってわけですよ。ハンバーガーでも旨味があるハンバーガーが美味しいってらしいね。旨味がないのは美味しくなくて。まあ、そのことを考えると、観光はすごく、本当にうまくいきましたよ。我々の NPO で最初観光って言い出したの。それから新しい農業でしょ。それから逆公共事業。ね、あの河川を自然に戻すとかさ、ああいうのもやってるし。まあ、なんか我々、ね、ずっと言った通り来てますよ。だからここは調子いいのよ。ここは調子いいわけで。あとね、まずいところは直していくっていうところになってきますね。まあ、とりあえず沖縄はそんな感じなんです。それでちょっと外国のことはまた話戻りますけども、株のことに戻りますけども、株はそんな感じで非常にフラフラしていて、どうも買い手がいない感じがします。で、日銀、一つのポイントは日銀なんですね。日銀は最近黒田さんの顔を見ればわかる通り、すっかりこう変質しましたね。一時の自信はもう全くないと思います。私が聞いてる範囲で言うと、財務省は金利が上がることは時間の問題だとも認識しています。安倍内閣始まった時は、まあとにかくですね、これで安倍内閣で景気が回復すればいいなと思っている人たちも、今やもうそれ期待は持ってないですね。特にですね、国債、まず株もそうなんですが、一番彼ら気にしてるのは国債のことで、国債をどんどんどんどん日銀が買い取ってるわけですよ。260兆だっけ？ものすごい金額買い取ってますよね。そうするともうこれで国債のマーケットが歪んでしまって、銀行も恐ろしくて手が出せなくなってきちゃって。で、しかし物価上昇率は基本的にマイナスですよね。増税分を除けばマイナスでしょ？全然そのうまくいってないわけですよ。それでこの間、エコノミストというロンドンの雑誌に記事が載ったわけですよ。安倍氏と安倍政権と官邸と日銀が要するに対立してるって記事が載ったんですよ。安倍政権と日銀が対立してると大きな記事が載ったんですよ。そこに載ってる写真が黒田さんがこうやってうなだれてる写真なの。どういうことかというと、責任のなすり合いやってるんですよ。責任のなすり合いを、要するにお金出せばみんながさ、もっとバブってね、カジノもやるしさ、その辺なんかデタラメ買い放題やっちゃって、狂乱的な景気回復になると。それこそね、阿波踊りみたいでさ、こんな感じになると思ってたんでしょ？単純だから、安倍政権の前の連中は。ところが物価上がんないわけよ。金出してもさ、そりゃそうだよ、銀行は融資しないしさ。銀行のところで止めちゃってるわけでしょ？そうするとこれはさ、な、日銀が悪いって言い出すわけよ。官邸はね、日銀がちゃんと景気良くしないからだと、金が出てない、金の出しようが足りないからだと日銀のことを非難する。一方日銀の方はですね、そんなことはないと、財政再建しないからこういうことになったんだと、財政再建しないから国債が値崩れするリスクが出てきてしまったんだと、お互いそうやって非難しちゃってるんでしょ。俺のせいじゃないぞって。もうだから末期的なのよあれ。で、私はこう思うんですね。日銀の中の役人たちが一番今心配していて、この出口ですよ。例えば今言ったように、安倍氏は、自民党を割ろうとしてますよね。ということは、このままアウトになる可能性がある。そしたら、黒田はもういよいよ終わりですよね。退任ですよね。その時です、一番怖いのは。黒田が辞めた。あるいはその、金融政策をもう変更するって言った時が一番怖いわけよ。国債買う人いなくなっちゃうから、金利が暴騰しない可能性あるわけですよ。どうするかですよ。どうもなんないですよ、本当に。それでだから財務省の連中は、金利が上がるのは時間の問題だと言ってるわけですよ。先々のことではなくて時間の問題だとも覚悟してるわけですよ。まあ、シミュレーションもしてるかもしれませんよ。知りませんけどね。でもシミュレーションの人って何したってさ、答えは一つよ。もう金は出せないってことだから。 国債発行しないでさ、財政を運営しなきゃいけないんだから、予算を3分の1にするしかないですよ。3分の1に。今なんかちょっと水ぶくれして50兆ぐらい税収あるけども、こんなもん実際さ、金利上がってみれば、せいで30兆か40兆、35兆ぐらいでしょ、せいで税収だってさ、極端に減るでしょうから。ということはですよ、今100兆の予算組んでんだから、3分の1ぐらいにしないかさ、ついつまわないですよ。だからということは公務員3人に2人クビにしなきゃな、いけないですよ。相当なことだけども、戦後の日本もやったからね。戦後の日本も公務員の大量解雇やったわけだから、まあ、それはかつてやったことですよ。金鉱財政もやったことあるから、国債ゼロで予算組んで、そこが戦後の財政の出発点になりましたから、やったことあるんですね。やるしかないな。でもそれ自民党にはできないね、はっきり言ってね。自民党とか公明党は、お金もらうっていうことで政治やってるわけだから、配る金なくなったら、それはいられないですよね。だからまあそう考えると、まあ、その瞬間になった時にはもう、ね、小泉進次郎でも、まあ、ダメですよ。終わりだな、そこはな。まあ、だからこう、いくつか段階があるんじゃないかなと思うんですね。で、金融市場の方はいつずっこけるか、それはわかんないわけですよ。でも今まで弾けなかったバブル一回もないですからね。弾けなかったバブル一回もないんで、まあ弾けるわけですよ。だから弾けた時どうするか考えておけば、まあ大体いいんですけどもね。だからまず国債は今そんな状況で、株の方は日銀一生懸命買ってますけども、もう日銀もなんかあんまりこの株市場見てる限りそうそう買ってる様子がないな。外人たちもそんな買ってないんじゃないですかね。で、非常に今弱気が広がってるんですよ、金融市場は。一番の弱気のポイントはアメリカですよね。アメリカは景気ってのはどうも嘘だと、景気は良くないぞと、利上げどころか利下げじゃないかというふうに急速にその判断が変わってきてるんですね。皆さん、もしアメリカを運営するんならさ、利上げ利下げどっちがいいと思います？私絶対利下げだと思うのよ。だってさ、ドル高やったってこれからアメリカ一つもいいことないよ。だってもうさ、中国だってさ、AIIB 作ったでしょ？ユーラシア大陸各国さ、ドル離れ起こしてますよ。決済通貨からドルみんな外してますよ、ドルを本当に。で、アメリカそれもっと戻す力ないし、というか元戻す意思も持ってないかもしれませんよ。ゴールドマンだとかモルガンだとか、ゴールドマンだとかモルガンだとか、ああいう金融機関どんどんどんどん今さ縮小してるでしょ。厳しい規制かけてさ、もうリスク取る投資できないようにどんどんどんどん抑え込んでるでしょ、あれ。ということはさ、あれアメリカの今それやってるのはボルカーでしょ。ポール・ボルカー補佐官でしょ。ポール・ボルカーって人は、あの人はニクソンショックやった時の、あの財務省の次官補かなんかですよね。あ、国務省だっけ、財務省だよな、時間かなんかで、あの人だからニクソンショック立ち会った人ですよね。ニクソンショック決めたメンバー一人ですよね、ポール・ボルカーってね、今のオバマの補佐官やってる。要するにあの時アメリカは今とよく似た状況で、国の経済非常に弱いのにドルがやや高かったんですよ。で、困ってたわけよ。で、一気にどんどん引き下げたわけよ、あの時ね。で、そっくりじゃないかと思うんですよ。で、ボルカーはもう2008年のリーマンショック以降、ものすごい規制をかけて金融機関取り締まってきて、デリバティブズをとにかく封じ込めようって今でも一生懸命やってますよね。そうなってくると、ドルに期待することできませんよね。で、株は誰にどう聞いたって高い高いっつうわけですよ。誰がどう見て高くて倍高いっつうわけですよ、みんなね。それは証券会社はそんなこと言わないよ、みんなお客にはさ言わないけどさ、本音の話とさ、楽屋の話とお客に言う話全然違うからね、証券会社のところは。本音の話とは倍は高いですよ、あんなのさ。ということは、半年になることを思っておかないかね。逆に半年なら誰か買ってくるんだから、半年すればいいわけよ。株っていうのは、下がれば誰か買ってくるんで、倍高で半年すればいいわけですよ。買いが入ってくるんだからね。だから株なんか、実は本当は重要ではなくて、一番怖いのは金利と為替なんですよね。金利と為替が一番怖いわけですよ。そうするとさ、これからアメリカどうやって稼ごうかって話になった時に、もう、ほとんど手がないんだよね。金融はダメでしょ、戦争や封じ込めてるでしょ、最後あるのは油のダンピング輸出だけだと思わない？油ガスのダンピング輸出、これしか残ってないと思いません？皆さん、アメリカに最後のカード、油とガスをダンピング輸出してサウジ潰しても俺だけ残るとかさ、いうふうにやらない限りアメリカ金回らないですよね。他になんか切るカードないでしょ。ということはアメリカはドル安がいいんですよ。ここは物価は多少上がるかもしれないけども、まあとにかく油を売って稼ぐ以外に方法ないじゃないですか。今アメリカは 油ガスについては完全に自給状態になったんですね、あれ。輸入はもうないんですよ。輸入ないというか、今度は輸出に回るわけよ。そうでしょ、輸入しなくていいということは今度は輸出に回るわけで、カナダなんかと同じですよ。カナダやロシアと同じで、エネルギーは輸出に回るんだから、通貨は安くないと、それはなかなか競争力出てきませんよね。で、まさに、ポール・ボルカー補佐官がいて、ポール・ボルカーはニクソンショックやったメンバーの一人だから、私考えてると思うんですよ。ドルの切り下げを。スコーンとやってきて、ドル切り下げて、で、輸出もバッと伸びますよね。油の輸出伸びるし、農産物だって、喜びますよね。今ちょうど TPP の農産物交渉大詰めですよね。最後お土産ドル安だったら、喜びじゃないの？業界だって。ドル安にして、アメリカのね、農産物だってさ、輸出競争力上げてやってさ、油屋さんたちだってさ、ね、喜ばしてやればさ、最高なんじゃないの？金融諦めちゃうできるよね。だからユーラシアが先手打って、ユーラシアがだからドルも切り離し始めたと。AIB もやると。ならこっちは先手打ってドル安カード切ったるわと。ね、そのがアメリカにとってみれば、賢明でしょ。こんな感じじゃないのかな。それしかないと思うんだね、アメリカね。過去だから2回それやってるでしょ、ニクソンショックと、プラザ合意と。ね、ドル意図的に切り下げてるわけだよ。そうするとさ、1ドル50円だからね。今度それやって1ドル50円だよ、本当に。今度は。そうすると日本の株価は半値だよな。でも半値ならまた買う人出てくるし、アメリカも半値になるかもしれないけども、まあ、それは買う人出てくるし、まあ、とりあえず、まあ、一つ、バブル崩壊するけども、まあ、新しい地平は見えてきますよね。で、もうそうなったら当然日銀も安倍内閣も全部万歳だわよ。万歳だから。私はアメリカのカードを握ってんじゃないかと思うんですよ。このカードいつ切るかだよね。ドル安カードいつ切るかポイントで、この週末に切るのか、2年後なのか。でも、マックス2年だと思うな。私ね、すべての決着は今年来年だと思うんです。なぜかっていうと、この2年しか時間がないんですよ。だってオバマ大統領も任期は来年まででしょ。サウジも金が続くの来年までですよ。ロシアも金が続くの来年までなんですよ。油暴落しちゃってるからみんなそんな金に余裕はないんですよ。だからとにかく今年来年中に決着をつけないと、再来年、その次がないわけ。3年目がないわけ。だから必ず今年来年の間にアメリカ側もロシア側も決着つけに来ると思うんですよ。ドル安カードじゃないかなと思うんですよ。それはだから金融皆殺しですよ、はっきり言って。金融皆殺しで、でもアメリカを守るためにこれ切って油を残すという。で、テキサスが盛り上がってジェフ・ブッシュ出したいと、こういうことじゃないかな。共和党なら考えそうなシナリオだよね。まあ、アメリカを見てるとそんな感じが私はするんですよね。だから、為替は危ないですね。それからもう一つはギリシャのことです。実は昨日ギリシャが問題でまた株下がってるんですけども、ギリシャは結局ロシアと組みましたよ。4月の頭にギリシャの首相がですね、プーチンに会いに行きまして、話を求めました。すごいことですよ。何決めたかっていうとですね、トルコまで来てるガスパイプラインをギリシャまで通すことを決めたんです。で、ギリシャはそのガスを西ヨーロッパ諸国に売っていいんです。売っていいんです。で、ロシアは、そのギリシャの債務の支援はしない。その代わり、今後、ギリシャが西ヨーロッパに売るであろうガス代を前払いで渡していいって言ったんです。要するに金渡すっていうわけよ、ロシアがさ。ということはもうギリシャは完全にロシア圏になったっていうことですよ。で、ロシアはギリシャ言うわけですよ。今月末まで返事してほしいと。ヨーロッパ中央銀行やドイツに。どうすんのか、我々の言ってる条件飲むのか飲まないのか、今月末まで言ってくれと。我々の条件飲まないなら我々デフォートすると宣言したんです、ギリシャ。その期日が近づいてきていて、おろおろしちゃって株下がってきちゃったんですよ。すごいよ、もう今やさ、債務者の時代。とにかく金はね、借りた人がルールを作る時代。もう本当よ。考えてみればさ、過払い金返還訴訟だってそうですよね。サラ金でお金借りてさ、返せなくなっちゃって、ねえ、まあ大変な目になって、でも最高裁判決出たからさ、戻ってくるわけでしょ、ねえ。債務者の方が強いよな。アルゼンチンだって去年はお金あるのに、ヘッジファンドにお金払わなくてデフォルトになったけど、アルゼンチンまだピンピンしてやってんじゃないですか。ギリシャもそうよ。ね、構造改革やりますと。汚職の追放やります。その代わり、 雇用は減らしません、給料減らしませんから西川さん怒ったわけ、ふざけんなとお前、構造改革は人を減らして給料減らすことだと、何言ってんだと、いやそれはあんたの考え方違うと言って突っ張れたのがギリシャですよ。でロシアと組んで金の三段までつけちゃったからさ、まあ、もうダメよ。そうすると今度はドイツがどうするかでしょ。要するにドイツがギリシャやロシアに頭下げるかどうかの最終局面ですよね。でもね、実はねこういう話がいつも出てきたんです。この間ドイツの飛行機が墜落したでしょ。まああれは副操縦士による無理心中という話ですよね。ていうかそれ以外証拠出てこないわけね、状況証拠も。しかしその後何があったかと申しますとですね、ドイツがイスラエルに攻撃用潜水艦を売却することを決めたんです。攻撃用潜水艦をイスラエルにですよ。イスラエルは今本当に世界の孤児になってて、戦争屋の根源で世界中から封じ込めを食らってるわけですよ。このイスラエルにわざわざですね、核弾頭を搭載可能に、核弾頭を搭載したミサイルを発射可能に改造した攻撃用潜水艦をドイツがイスラエルに売ることを合意したんです。これ相当なことだと思いません？世界が一番封じ込めようとしてるですよ、イスラエルですよ。なんでドイツがさ、攻撃用潜水艦売るんですか？もともとドイツはですね、あれのね、ナチスのことありましたから、イスラエルに頭上がんないわけですよ。ぎゅうぎゅうにやらとるわけですよ。でもさ、これすごいことでしょ？あれ脅かしだったって言われればそうかもしれないと思うんですよ。あれよくイスラエルを落としたって言うわけね。ベテランズトゥデイっていうさ、退役軍人たちのやつにも、なんかフランス人なんかアナリストが、あれはイスラエルを落としたんだよって書いてるわけよ。技術的には可能なんですよ。だってエアバスだってさ、操縦桿動かしたって、これ全部コンピューターで舵を動かしてるから、コンピューターで動かしちゃえば、操縦桿どう動かしてて、ね、飛行機全然違う方向動けますから。ボタンいくらね、押したってさ、間全部コンピューター入ってるんだから、コンピューターで別に操作すればさ、操縦士が何やって全然関係ない方向に飛ばすことは簡単ですよ。だから技術的には可能なわけね、そういうことは。で、でも証拠はないわけよ。でもさ、一連の流れ見てるとだよ、ここでドイツがなんでそんな攻撃用潜水艦売ります、イスラエルに。これ決定的局面で核弾頭搭載可能ミサイルがさ、発射できるように改造した潜水艦なんでわざわざ売ります、こんな局面でドイツがですよ。しかもドイツはですね、イランの核合意に合意した国、一緒に合意した国ですよ。イラン封じ込めるためのさ、アメリカと国連安保常任理事国5カ国プラスドイツで合意したんだから、これに対してイスラエル簡単に怒ってるわけでしょ。で、やられたって可能性は否定できないよね。イスラエルに脅かされて、で、結局潜水艦を売ることになったという可能性をそれは否定できないですよ、それは。証拠ないけども。ねえ、だからまあそう考えると、ヨーロッパも中、いろいろありそうですね。まあ、私振り返って思うんだけど、911の前っていうのは結構ヨーロッパが熱心だったんですよ、イスラエル問題に対して。イスラエルが潰れちゃ困るということで、ヨーロッパが当時熱心だったんですよ。今はもうヨーロッパ完全にパレスチナ支持だけど、昔違いましたからね。なんかああいうの見てるとヨーロッパももう一皮むけばなんか出てくるかもしれませんな。ヨーロッパに極右の運動あるでしょ。ヨーロッパの極右の裏側何なのかだよね、あれ。意外となんかイスラエルとつるんでる連中いるのかもしれませんな。よくわかりませんけどね。だからもう本当に世界はですね、この問題なんですよ。結局その行き着くところ、ロシアが世界の今封じ込めに入ってるわけね。オバマがそれに協力してるわけ。オバマとプーチンがはっきりと組んでるんですよ、あれ。組んでて、で世界のこの戦争への封じ込めを今本気でやってるわけね。その始まりはウクライナだったわけですよ。去年のウクライナから始まって、あれが要するにアメリカの戦争屋があそこ出張ってってたら。結局ロシアに負けてしまって、でシナリオ総崩れになっちゃって、でまああれで結局オバマが譲歩したわけだな、プーチンに譲歩する形になって、あそこから話が進みまして、結局イランはですね、核について今回枠組み合意したわけね。だからイランはこれで世界に復帰しますよ。国連も経済制裁解除するという方向で今検討しています。オバマはもうキューバについても経済制裁解除したでしょ。テロ指定解除ですよね。キューバも裏側ロシアでしょ。イランも裏側ロシアなんですよ。だからロシアと話をして、 冷戦体制終わりにしたわけね、これね。すごいことですよ、皆さん。この冷戦体制、何十年続いた冷戦体制終わりにしたんだから、これ大変なことになりますよ。まあ、ロシアも、それからアメリカもまあ本気になってやったんだね、これね。で、しかもこのイランの場合には、アメリカだけではなくて、常任理事国の5カ国、プラスドイツが入ってるから、要するに国連として承認したことと同じなんですよ。ということは、イスラエルは完全に国連を敵に回したということで、場合によってはもうイスラエルが何か言えば、イスラエルの味方していつもね、拒否権を行使したアメリカも、もうイスラエルの味方しないということになりますよ。で、イスラエルは完全孤児になって、最後は、打ち取られるかもしれない。今、サウジがそういう運命になってますよ。サウジなんか今本当に哀れですよ。サウジアラビアは、ね、イスラエルと一緒に911やったメンバーですよね。911の実行犯ですね、サウジは。イスラエルと一緒に。で、だんだんもうバレちゃって、アメリカでもね、その秘密ばらせばらせっていう上院議員が出てきて、去年からですよ。イスラエルとサウジが関与してたってことは、アメリカ政府がまとめた事故報告書に28ページにわたって書いたんですよ。これ機密指定になってね、ここだけ公表されてないんですよ。去年になってから、アメリカの上院議員がこれ公表性とオバマに言うわけよ。で、その内容をどんどん喋っちゃってるわけよ。バレバレになってるわけよ。要するにこれがバレたら、サウジとイスラエルはアメリカの敵になるわけですよ。で、アメリカはもうエジプトもダメだし、イランと組み直したわけよ。そもそもイランと一番仲良かったんだから、アメリカは。もともとイランと密接な関係があって、それが70年代後半に革命でイランが倒れてから、この混乱になったんで、元に戻ったわけだな、言ってみる。イランは古い国ですし、力も強いし、ね、戻ったわけよ。そうすると今度ここで切られちゃうのが、サウジだとかイスラエルですよ。で、アイスランが慌ててるわけよ。で、サウジの国境ってあるじゃないですか。結構広いでしょ、あれ。国広いから国境線長いんだね。あんな砂漠の中の国境はどうやって警備してるかと思ったら、あれアメリカ製の、なんか飛行船で警備してるんですって。アメリカ製の飛行船が国境を浮かばってですね、なんか特別なカメラを持ってて、国境線何百キロ監視できるんですって。これがところどころにあって、それでなんか監視してるんですって、あれ、国境線を。ということで、アメリカ敵に回すと、国境警備できなくなるんだよね、あれ。本当に。で、北からイシスが来てるでしょ。で、南は今度はほら、イエメンの内戦でさ、南から今度上がってくるわけよ。で、サウジは、もう、アメリカ頼りにならないから、パキスタンに援軍頼んだんですよ。パキスタンに。そしたら今回、イラン、イエメンの内戦で、パキスタンから援軍を断られてしまったんです。パキスタンもね、頭いいから、イランと組むと言い出したんですよ。イランとパキスタンが組まれちゃったら、イラン系統の過激派と今サウジ戦ってんだから、当然サウジの応援できないよね。サウジは完全に孤立してしまったんです。私ね、本当にね、日本は危機一髪だったと思うんですよ。去年のことですよ。去年、サウジの王子が来たでしょ、日本に。向こうの新聞に書いてあったの。日本に来る目的はね、日本がサウジの海上を防衛することになったからって書いたんですよ。いやー、弁の野郎、こんなことまで決めてやがんのかと。なんで日本がサウジの海上を防衛しなきゃならんのかと、当時、びっくりしましたよ。書いたんだから、向こうの新聞に。で、その前に来てたのがイスラエルのネタニヤフ首相で、戦争の武器売りに来てたわけね、あれね。で、サウジとイスラエルが組んでるから、あいつらつるんで日本抱き込んで、日本を防衛に使おうと思ったわけよ。サウジ、イスラエル利権のさ、本土防衛にさ、使おうと思ったわけよ。で、来た、でもその結果なんかね、公表された文章がありますよね、サウジが日本に来た後の。公表された文章を見ると、サウジの防衛するみたいなことは書いてなかったから、まあ日本側が突っ張れたんだろうな、あれじゃ当然飲めないなと思ったんですよね。でもあれ憲法改正したら飲んじゃうことになるから、これはあいつらまた来るかなと思ってたんですよ。でもまあ今回ねそれもできないから、まあこの話終わった。でも例のホルムズ海峡の機雷の総会はこの件ですよ。ホルムズ海峡に機雷の総会に行くとはこの件なんです。サウジの防衛の件なんですよ。あそこで機雷の総会ってことはですよ、あれイランとサウジが戦争する場合のことを想定してるわけでしょ。もともとですね、80年代にですね、イラン・イラク戦争ってのがあって、ホルムズ海峡に機雷がぷかぷか浮いてるって時代があったんですね。冬機雷があって。で、あれ危ないって言うんで、自衛隊に取ってくんないかってアメリカが要請してきたことがあるんです。80年代ですね。で、当時、長曽根首相で、長曽根さん、いいですよと。当時から日本もですね、なんか貢献しようと言われてたから、いいチャンスだから、 で戦争も終わってんだから戦争終わってるから、まあ、その嫌い取るぐらいいいでしょと。終わってはいなかったかな、完全に終わってはいなかったんだけど、まあ、戦闘行為は当時なかったんで嫌い取るぐらいいいでしょと思って中澤さんはゆっくりいたわけ。そしたらあの当時後藤田正治さんが官房長官で、後藤田さんが止めたんです。行っちゃいけませんと、これ行くと大変なことになりますよって止めたのは後藤田さんだったんですよ。昔の人よく分かってますよ。そんなうかつにそんなことね言ってね、今いいかもしれないけど、いかに何起こるか分からんのだから巻き込まれちゃいますよね。あれ止めたのは後藤田さんだったんですよ。嫌いってのは昔そういう話がありましてね、80年代のことですよ。今回もだからあれんなね、下手したら日本はさ、サウジの防衛しなきゃなんないことだったのよ。サウジには一体いくら油代払ったの我々、過去さどれだけの金貢いでやったサウジの王家に、あの腐敗王家に莫大な油代。そこでなんでこのうち今度はさ、日本人の命であいつらの王族を守んなきゃいけないわけ。冗談にも程がありますよね、はっきり言って。まあ良かったですよ今回間一髪だったわよ。まあそんなことあってサウジはだから完全に追い詰められてるんですよ。で、ハルマゲドンをだからみんなすごい心配してるんです。最後のハルマゲドン、自爆戦争とかさ、イスラエルもね。だからまあ、ここまで追い詰められてきましたな。まあそれはすごいことだなと私は思うんですよね。で、まあ一番最後に書いてありますよね。あ、もう一つ、あとこの中で話残したのが浜田三陽の件ですよね。1ドル105円がいいって言い出したんですね。これは皆さんにすごく不快感持ってて、関係者は余計なこと言うなとせっかく円安行くために頑張ってるのにあのじいさん何言おるんだとみんなそう言うんだけども、私はなんかあのお年寄りが一人でタバコと言ったんじゃないんじゃないかと思うんですよ。あの人前から安倍氏と距離があったから、要するにもう安倍氏のね、黒田緩和は弊害が多すぎるという人たちたくさんいますから、日本の役所にも。で、役人が現職で言うとさ、すぐにさ、いろいろ言われるでしょ。すぐクビになるからさ、あのじいさんならいいじゃないかさ。ねえ、あのじいさん言ってもさ、なんかタバコだって言われたらそれっきりだしさ。ねえ、あの人言ってもらってる可能性ありますよ。105円っていうことはさ、アベノミクスの前に戻るってことでしょ、これ。ですね、アベノミクスを終わりにするその出口って意味ですね。アベノミクスの出口は105円よと。これ、今わかりやすい話じゃないですか。だからあれは決して、おじいさんの独り言では、タバコではないんじゃないの、あれ。結構裏があるんじゃないかと思うんですよね。だからもうああいうの見てると完全にこう政府の中フラフラですよね。だから結局日本も円高に来て、円高くれば株下がってくるわけですね。実際に株下がったでしょう。で、アメリカドル安カード切るなら、アメリカドル安なら日本円高だから一応普通につまうわけですよね、ここはね。まあそんなことで、為替市場にも転換点が来てるのかもしれませんね。で、結局ね、この資料の一番最後なんですけども、しました911とのことですよ。振り返ってみたら結局911から始まったインチキの時代がいよいよ終わるってことですね。ベテランズツレーに乗ってましたけども、チェイニーがなんか自宅で喋ったんだってね、あれ誰か呼んで俺たちがやったんだっつって言ったんですね、あれ自宅で。カリフォルニアって家があるんですね。で、やった理由はですね、911やった理由はチェイニーが言うには、その政権取ってみて、民主党のクリントン政権から共和党のブッシュ政権になってみて、政権取ってみて分かったことは、もうあの時点でアメリカは世界のグリップを持っていないということに気がついてパニックを起こしたって書いてありましたよ。だからもうとにかく世界のグリップを取り戻すために戦争しかないというのを始めたと。それがあの911なので、2つのビルに飛行機突っ込みましたけど、あれはミサイルが突っ込んだと言ってますよ。そうです、やっぱりあれ普通の飛行機じゃないもんね、ミサイルが突っ込んだと言ってますよ。まあだから本人はもう言ってるんだね。だからもう公然たる事実なんでしょ。もうアメリカの中で公然たる事実で、でもそれはかつて日本もそうでしたから、昭和3年、ね、金融恐慌の翌年、張作霖爆死事件ってのが起きるんですよ。満州でね。あれもうやった直後からは、やった直後から陸軍の陰謀であること、でっち上げであることはもう天皇の耳にも入ってましたから、もう公然たる事実だったんですよ。でも戦争、をやろうということで、結局国民に言わないまま、それから20年戦争やったわけよね。で、最後ボロ負けするわけですよ。結局アメリカも同じだったんじゃないの。あの張作霖爆死事件はその前の年が金融恐慌なんですよ。金融恐慌でね、台湾銀行潰れちゃうわけで、もう一つね、朝鮮銀行ってのは当時あった。これも潰れそうなんですが、 どういうわけだか朝鮮銀行だけは潰れないで生き残って、むしろ大きくなってた。関東軍の御用達銀行が朝鮮銀行なのよ。だからやっぱりもう朝鮮銀行潰れそうになって、むしろ打って出たんだな、あいつらな。満州に出ていくことで銀行を救い、なおかつ軍の経験を拡大して、そういう理屈で、その、まあ、きっかけを自分たちで演出したのが、張作霖爆死事件だったんだよね。で、この朝鮮銀行は、だから、関東軍の御用達銀行ですから、日本の満州支配だけどんどん大きくなって活躍しましてですね。で、戦争終わった時に、当然植民地銀行閉鎖になりますが、どういうわけで国内にお金が残ってたんです。お金が残ってて、これ誰かがしっかり隠してて、戦後これを表に出して日本不動産銀行って作るんです。で、これが自民党のお手元金銀行なんです。自民党が戦後ずっとですね、この金を言ってみれば手持ち金庫として自由に使って政権運営するんです。これが後の日債銀です。で、これが日債銀潰れた時に全部バレちゃうわけで、これをバレた時にアメリカのファンドが買うわけね。あの、アメリカのファンドはこれ買って、全部ばらさないでという条件で、この、買うわけよ。日債銀のね、これ、潰れたやつを。青空銀行になったわけですよ。で、3年ぐらい前でした。このファンドもすぐに売ったんだよね、これね。この銀行ね。そういう枠付きの銀行なんですよ。まあ、とにかくですから、2001年の911テロはですね、その前の年に何がありました？同じなんですよ。911テロの前の年何がありました？IT バブル崩壊なんですよ。IT バブル崩壊があって、で、アメリカ大変だったんですから。当時の日本と、昔の日本と同じようなバブル崩壊現象に見舞われてて、あの直前大変だったんです。同じなんだな、あれな。まあ、でもイスラムとの戦争を始めちゃって、アメリカをぶっ壊して、まあ、ぶっ壊しちゃいましたよ。世界の信用も失っちゃってさ。でもアメリカは自分でそれ出そうとしてるよね。明らかに。内戦やりながらも自分で出そうとしてますよね。ということはアメリカの目指す道は、大間たちの目指している道は、やっぱり孤立なんだと思うんですよね。世界の関与をやめて、もう一回小さなアメリカに戻る気なんでしょ。南北戦争の後と同じですよね。南北戦争の後はアメリカは孤立主義に戻りますね。第一次世界大戦でまた復帰してきますけども、孤立主義に戻って、中の立て直しにしようということなんじゃないですか、アメリカはね。ヨーロッパはやっぱりロシアがどんどん影響力を強めてきますよね。ロシアとうまくやらない限りヨーロッパは回らないわけですよ。ギリシャはだからそこを踏み込んで、ロシアと組むことでとりあえず危機出したわけでしょう。今度はドイツどうするかですね。ドイツやフランスがどうするかで。中国はもうあれはね、権力闘争しかやってないから、もうあれは未来ないわね。今なんか年金かなんかの金入れてまた株すり上げてるけどね。あれはもうね、共産党は難しいわね。まあそれは、なんかね、政治壊れたら壊れたであと考えるしかないですね。まあそれが今の状況で、もうここまで来ると我々とにかく次をどうするか考えた方が絶対早いですね。もう要するにもう倒れかかっちゃってるから、もう同時に倒れかかってきてますから、時間とともに傾斜増してくるだけですから、これ復元はしないですよ、はっきり言って。もうここまで来ると復元はしないから、あと傾斜強まっていくだけですから、次考えた方が絶対早いと思います。で、ですから、ここでちょっと、ね、あの、1時間休憩いたしまして、1時からですね、今までこう、政策を出してますが、あまり説明してこなかったんです。あまり早々言ってもピンとこないってことで、しなかったんだけど、そろそろタイミングが合ってきましたから、別に、私が政治家やるっていう意味じゃないですよ。そうじゃなくて、どういう政策であれば、この崩壊を受け止めて、次が見えてくるのか。21世紀の新しいね、体制に向けて、崩壊を受け止めてどうすればうまくいくのかということをですね、ちょっとまとめてありますんで、ちょっとこのご説明をして、で、あと、その後、あの、小川修さんのね、スピーアウト話にしたいと思いますんで、よろしいでしょうか。じゃあ、午前中はここで、とりあえず休憩させていただきます。午後は1時から再開したと思いますんで、この辺、飲食店でございますんで、お食事召し上がってきてください。じゃあ、どうもお疲れ様でございました。